この、 あのタイトルの村上靖吉、知らない名前だなと思って、架空の人物っていうことですか？
いや、村上靖吉というのは実際だ人物で、明治時代1897年に和歌山県から西オーストラリアのコサックに渡って、でその後ブルームとダーウィンに住んだ、写真家、そして実業家、発明家として活躍した人です。いろんなことをしていたんですが、太平洋戦争が始まった時に敵国民として収容されてしまったんですね。そして、収容所で亡くなり、現在はカウラの日本人墓地に、お墓があります。
戦前のオーストラリア在住の日系人ということで、名前がついた日本人、私たちオーストラリアに生きる日系人の大先輩というのは初めて知りましたけれども、まやさんももともと知ってたわけじゃないんですよね。
だいぶ前になるんですが、ブルームにですね、たくさんの日本人が昔から住んでいたことは知っていて、で、その人たちがアボリジンの人たちと一緒に働き暮らしていて、で、まあ、その間に子供たちが生まれていたっていうのを、そこまでは知っていたんですね。
はい、
で、ブルームにその時行って、そのアボリジニと日本人のミックスの人たちのポートレートを、の写真を撮っていた時に、一人の女性が、いや、実は自分のひいおじいさんも、日本から来たフォトグラファーだったんだよって教えてくれて、でその人の名前が村上靖吉だったって教えてくれたのがきっかけですね。その時初めて日本人の写真家がこっちにいたんだっていうことを知って、調べてみたら村上靖吉以外にも結構何人かいたんですね。同じ日本人写真家ということで興味を持ち出したんですけれども、そこで初めて気がついたのは、その人たちの写真というのがほとんど残っていない、なぜなんだろうっていうふうに思い出して、そこで例えば村上靖吉の場合は、そうやって戦時中に収容されてしまったことによって、生涯撮り続けた写真っていうものが全部なくなってしまった、また戦争が起こったことによって、そのオーストラリアの国家のその一つの日本との記憶というのが、戦争の暴力というものも、それのショックで、その前にあった歴史というのが、もう国家のメモリーから消えてしまっているということに気がつきました。これではいけないと思って、村上靖吉の写真を探し出すことによって、オーストラリアの国家の記憶喪失をどうにかしようと思って、で始めたのがこの作品になりました。
具体的にはどういう舞台になってるんですか？
劇はその昔オーストラリアに住んでいた村上靖吉の生涯と、それから私自身の経験から作られた眞優という人物が登場します。その2つの人間の、話が交差しながら進んで行く中で、眞優と村上の幽霊との対話も出てきます。舞台上で村上を演じる橋本邦彦と、眞優を演じる由良有沙との対話以外には、ナレーションもありますし、モノローグなど、いわゆるセリフを使った劇でもあるんですけれども、その他に、村上の最初の妻の役を演じる海生まれ由美の映像もありますし、また現在日本とオーストラリアに住んでいる村上の子孫たちのドキュメンタリーインタビューなども、ビデオや写真、また音声を使って流して、それから、この作品 の作曲家とサウンドデザイナーでもある鳴島てるみのライブの音楽もあります。これらのものがこういろいろと重なって物語ができています。マルチメディアでお芝居も入っていますし、ドキュメンタリーも入っているのですが、一応ストーリーはあります。
日本人の俳優さんとか、日本人のクルーのお名前がたくさん出てきましたけれども、日本人のお話であるっていうことから集められたっていうことなんでしょうか？
日本人の話なので、日本人キャストっていうのはもちろんそうなんですけれども、ただ日本人だけではなくて、オーストラリアに住む日本人、また日系人なんですね。ですから、日本に住む日本人の声では なく、オーストラリアに住む私たちの声なんです。一応私がこの劇を書いたということに表面上はなっているんですが、私たちずっと最初から一緒にワークショップ、まあ、私がリサーチをしたんですけれども、ワークショップをして、実はみんなで一緒によくして、その私の持ってきた台本をいろいろと叩いて、ああした方がいい、こうした方がいいって話し合いながら作ったものなので、ある意味でこれは今ここに住む、オーストラリアに住む、また長く住む、日本人日系人の声だと思っています。こちらに腰をつけて住む日本人の人たちにもちろんぜひ見てもらいたいし、その理由はここでやはり住んで、ここで子供を産むと、その子たちはオーストラリア人、日系オーストラリア人なわけですよね、
はい、
彼らはオーストラリアの歴史を学校で学んだり、日本の歴史をお母さんお父さんに教えてもらったり、星校などに行って習ったりするんですけれども、一つギャップがあって、日本の歴史とオーストラリアの、ね、歴史を知っていても、自分の生まれたこの国のオーストラリアにおける日系史、日本人史っていうのは誰にも教えてもらえず、記憶の中から消えていってしまっていると思うんですね。その子どもたちは例えば捕鯨のこととか、まあ、第二次世界大戦のこととか、日本軍によるオーストラリア兵の捕虜が虐待の話だとかを聞きながら育っていくんだと思うんですけれども、で、まあ、そこから、まあ、今の教科書問題だとかいろいろと出てくると思うんですけれども、もしそこでその戦前の日本とオーストラリアの関係、それもその中にこういった村上靖吉みたいな人たちがいたっていうことを知って、育つ子どもたちの歴史観、そして戦争への考え方っていうのが、それを知るか知らないかによってすごい違うと思うんですね。そういったこともあり、ぜひともこっちに長く住もうと思っている日本人の人たちには見てもらいたい。またオーストラリア人の人たちにも戦争のことを語るときに、こういった日系史、そしてそれが戦争とどういうふうに絡み合って今につながっているのかっていうのを知ってもらいたいと思っています。
ダーウィン、ブルーム、アデレードと公演されてきて、シドニーでということなんですけれども、シドニー公演で今までと違うところとかありますか？
まず劇場がスタイルが違って、非常に小さな劇場で、とてもスペース的には、インティメットな、場所なんですね。お客様と役者の人たちがこうすごい近くにいるので、もっとこう親近感のある作品として見られるんではないかと思います。グリフィンシアターっていうのはオーストラリアの劇作家の作品しか見せないんですね。そうなってくると、一つのオーストラリアの劇だ、この作品は一つのそのオーストラリアの声だっていう形で見せる形になっているので、状況が違っているんですが、うまくいくんではないかと思って興奮しています。
私なんかはここにずっと長いですけれども、舞台っていうのはなかなかコンセントレートしないと英語のストーリーを追っていくっていうのがちょっと大変っていうところもあるんですね。
言葉の壁って大きいと思うんですね、
はい、
だから日本の人たちがこちらでシアターに行かない、足を向けないっていうのはそういったこともあると思うのですが、
はい、
反対の目から見ると、だから日本人日系人の声が出てきてないんですよね。この多文化主義と言われる中で、チャイニーズ系のお芝居とか、本とかたくさん、それもそのオーストラリアのチャイニーズ系とか、オーストラリアの他のアジア系の人たちの声っていうのはかなり大きく聞こえるんですけれども、それがないために、こんなに長く歴史が一緒にオーストラリアで続いているのに出てきていない、それもこんなに多く日本人がいるのに、出てきていないし、出てきた時に見に来てくれなかったりするし、それは非常に大きな壁で、頑張って越えていかなきゃいけないものだと思っています。